黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。
アーメン。
私はあなた方に見つけられる。
アーメン。
主の見つけ。アーメン。
アーメン。
ご起立ください。賛美107番をもって栄光の主を褒めたたえます。107番です。56番です。購読文は賛美歌の後ろの方にございます。購読文56番、それでは購読文56番、対抗説、字の、細い方を司会者が、字の太い方を回収一同で購読いたします。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、
我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。
昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、
それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。
主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。
これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。
こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。
生涯主の御前に清く正しく。
これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、
我らの歩みを平和の道に導く。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
アーメン。
それでは使徒信条をもって皆さんの信仰を信仰を告白いたします。使徒信条は賛美歌の表表紙の見開きのページにあります。 それでは使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正礼105番です。105番を賛美いたします。ください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち方なかった。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、お祈る皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
イエス様、あなたは神の御子キリストです。
アーメン。
私たちの主であり王であられ、買い戻しの権利のある真理であられることを心から感謝いたします。買い戻しの権利のあるこのお方が天を押し曲げて降りてきてくださり、この地上で赤ちゃんとして人の子としてお生まれになった幸いを感謝いたします。イエス様の人生がこれからスタートします。主よ、あなたがこの博士たちの贈り物、あなたはいただきました。主よ、黄金はあなたのメシアなる冠の飾りです。持つ役はあなたの見苦しみ、メシアとしての見苦しみの日に備えられたものです。主よ、あなたは十字架上で持つ役を混ぜ合わせたブドウ酒を、水ブドウ酒を与えられました。持つ役、最高の香料であり最高の捧げ物でありながら、主にとっては十字架上の見苦しみの時にも与えられたものでした。主よ、私たちはその持つ役を今日は味わいたいと思います。イエス様、あなたがこの十字架を私たちのためにご自身を捧げられた、それは私たち教会を愛するためであったとあなたは言われました。 私たちあなたの脇腹から生まれ出たエクレシア、歩く教会一人一人です。今日も主よ、私たちはこの足を使ってこの宮に集い、あなたを礼拝しに来ました。主よ、どうか私たちこの心の中に備わった居ついてしまった罪や咎、また恐れ悩み不安を主イエスキリストの御名によって取り除きました。主よ、あなたが悔い改めのこの祈りの時に導いてくださり、来てくださったことを心から感謝いたします。
アーメン。
そして私たちに聖霊の風を吹かせてくださいました。聖霊様が私たちの心にとどまり、私たちの上にとどまり、あなたが大胆に力を帯びさせてくださいますことを心から感謝いたします。
アーメン。
今から御言葉を聞くこの耳を整えさせてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油を注いでくださいますことを感謝いたします。そして大胆に力強く主イエスキリスト、このお方を語り継ぐことができますように聖霊様助け導いてください。
アーメン。
光あるイエス様、今日も私たちの心にさんさんと輝いてください。そしてこの光を私たちがこの1週間の道のりの中で押し流すことができますように、また清くあなたが流してくださることができますように、主よ、私たちを聖なる器として日々日々整えていきたいと願います。主よ来てください、主よ来てください、主よ来てください。今日4本目のろうそくが立ちました。アドベント4週目に入ったんです。イエス様、私たちはもっともっとあなたを求めていきたいと願います。
アーメン。
そしてこの手に赤ちゃんイエス様を抱くまで私たちは求め続けます。
アーメン。
求めます。探します。主を叩きます。どうか主を、私たちにあなたの赤ちゃんイエス様を抱かせてください。
アーメン。
今日も御言葉、命の御言葉に心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美の116番です。116番を賛美します。 本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書2章1節から12節です。マタイ2章1節から12節です。それではマタイ2章1節から12節、はじめに3節までを、宣言いたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我らは今日もイエス様、あなたを慕い求めてここに集っております。どうか一人一人に現れてください。御言葉の中に生きる神の御子として、一人一人のうちに生きたお方として宿ってくださり、そしてあなたが確かに生きて働かれることを今日体験できるこの礼拝のひとときとならせてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたの十字架の血潮を持って清めてください。聞く人々の耳を清めてください。あなたの命を命としてそのものをいただき尽くすこの時とならしめてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。今日も素晴らしい私たちの主イエスキリストの御名を褒めたたえ賛美いたします。アドベント対抗節のいよいよ第4週となり、このようにしてろうそくに4本目の火が灯りました。対抗節アドベントス、これは主のご到来という意味で、ご到来を待ち望むのがこのアドベントですけれども、イエス様が来られるということ、これを当時の人々はあまり待ち望んでいなかったようです。イエス様が来られた当初、当時その救い主の ご到来を心待ちにしていた人々は、残念ながらとても少数だったようです。むしろ当時の人々はですね、今お読みしましたところ読みましたところ、むしろ救い主など来てもらっては困る、というような状況だったようです。当時ね、イスラエルを治めていた王ヘロデ王は、この救い主を示す星が現れたということをこの博士たちから聞いたとき、彼の心に起こったものは恐れ、惑い、不安でした。そしてエルサレム中の人も王と同様であったと書いてあります。
こうやって説明付きで聞くと、ああそうだったというこの時代のこの、事実がわかるんですね。王が恐れていて、王だけが恐れていた。で、こう何気なく王だけが恐れていた、王宮にいる関わっている者たちだけが恐れていたと勝手に考えていたのが私たちなんです。王とエルサレム中の人々が恐れた。泥棒に警察官を恐れますよ。恐れはあるんですよ、ね、恐れが私たちには何らかの形で恐れがあるんです。ある人にすごい悪いことを知ってしまったので、ね、その人と会ったらどうしようというこの恐れもありますね。嘘ついて人からなんかを奪ったなら その人に会ったらどうしよう、恐れがありますね。あらゆる恐れがあるんですよ。この恐れを持っている人にとって、このイエス様は来てほしくない方なんですね。私はね、時々思います。天国も信じない、イエス様も信じない、だったらイエス様信じましょうって言った時に怒らなくていいじゃん別に。あ、そうかいな。あのね、天国も信じないって言うんですよ。地獄なんかあるもんかって言うんですよ。この世が地獄じゃん。そんでイエス様信じましょうって言ったらね、怒るんですね。そのイエス様がね、この天国を私たちに解放してくださった方、地獄に行かないように私たちの前をこう立ちはだかってくださった方なんです。ダメだよダメだよって言って、ダメダメ。クリスチャンになったらね、皆さんすっごく体験すると思う、ね、一番最初はね、甘つろい考えで心の平安、ね、罪の許し、そういうのをね、よくてしていたんだけど、いつの間にかね、ある時からなんか前へ癖づいてやっていた悪いことをしようとするとね、なかなかできないんですよ。おっとっとおっとっと。なぜかわかりますか？見えないイエス様をこうやって立ちはだかってるから、ね、見えないイエス様を立ちはだかっているからなんです。その立ちはだかっているイエス様をね、倒していくのが私たちなんですよ。自分がしたいことを我慢できないからね、喧嘩したいから、ね、取りたいから、殴りたいから、何々したいから、ね、イエス様を倒していくのが私たちなんですね。ヘロデ王、そしてエルサレム中の人々だけがイエス様のご到来を恐れていたんでしょうか。パチンコに行くとき、ね、イエス様信じている信仰がちょっと邪魔になる。何もパチンコに行ったら地獄に行くよって書いてないです、ね、腹を満たすことがない、ね、ものに金を測ってあげるな。聖書に書いてあるのはこのぐらいだよ、ね、腹を満たしたり、誰かの腹を満たしてあげたり、人生を満たしてあげたりすることに大いに使え使え使え。でもね、パチンコはいくらやっても腹は満たされない。お金と玉が減るだけだね。あのね、私たちの心が教えるんです。イエス様何も言わなくても、クリスチャンになると私たちの心が恐れ、あの教えるんですね。これやっちゃいけないよ、やばいよ。その時皆さん覚えてください。クリスマスのプレゼントだこれ、ね、イエス様が皆さんの前に立ち上がったかってる。いいですか。皆さんがなんかね、良くないことしようと思っている時ね、神と人の前で良くないことをしようと思っている時に、なんとなく血が引ける。やっちゃいけないよねって。でもやっちゃいけないよと思いつつもやってしまいがちなもの、それをね、皆さんに今日私は教えます。皆さんにやってはならないことを皆さんがやろうとする時に、皆さんの心に躊躇というものがね、出てきたとき、皆さん覚えてください。イエス様が皆さんの前に立ちはだかっているんです。パラム。ね、パラムが悪いことをしようとしてたよね。イスラエルを乗ろうとして。イスラエルを憎む者と結託しようとした。そしたらね、パラムが乗ったロバ。ね、 前に誰が立ちはだかりましたか。主の使いが立ちはだかったんです、ね、私たちの前にも主の御使いがね、聖霊がイエス様が立ちはだかるんです。でここまで言われてね、今度なんかやろうとしたら、ね、思い出すんだ、今日のメッセージを思い出すんだ。こうやってあっ、あ、立ちはだかってる、立ちはだかったものがいたね、ねえ、誕生日素晴らしいプレゼントもらったね。知る人だけが知る。でもね、彼すごい正直だ。今ね、立ちはだかったものがいるんだっつったらね、こうやってた。僕です、僕です、僕です。ね、子供のように素直にならなくちゃ、ね、やってやる時あるよ、ね、バレた時に、ね、バレた時になんていうのかな、あれなんていうの、バレた時にこう違う、あのな、何直し、違う。あのバレた時、今までいい子にしていった、でいい子にしながら悪いこともしていた、でもそれがバレた時にはあれなんていうの、しましょうじゃない、バレた時にもうどうせバレたんだ、開き直る。そう、あのね、バレた時に開き直りしないのでいいのね。イエス様そんなケチじゃないよ。許しに富む方だ、ね、バレた時に開き直らないで、ね、ああやったよってバレた、あ、感謝します、これでいいんです。イエス様信じてからね、そういえば私の前に立ち当たったはだかったことがたくさんある。今ねこのメッセージを皆さん聞きながら、ああイエス様があの時も私に立ちはだかってくださった、あの時もそうだった、あの時もそうだったという思いがあるならば、皆さんは立派なクリスチャンなんですよ。なぜ、イエス様の許しを信じている人こそ立派なクリスチャンなんですね。あの当時イエルサレム、そこに住む人々、イエルサレム中の人々って書いてあったでしょ。なぜこれが重要かといったら、そこには神殿があるからです、ね、宗教的に一番身近に神をね、接する人たちがそこに住んでるんです。他の人は遠いところから1年に1回しか来れないかもしれない。エルサレムもうレンガラレンジなんです。そういう人たちがそこに住んでいって、ね、この礼拝というしきたりは残っているものの、ね、礼拝の中で重んじられるべき、ね、神様は都合が悪いのできれいさっぱり畳まれている、ね、そのような状況だったのがこのエルサレムの状況だったんですね。なってはならないものがね、王になっていました。そしてそういったことを何にも言わないで許している者たちが宗教指導者でした。上が腐り始めると下は自然に腐っていくんですね。そしてその鎖がどこまでいたかつったら、エルサレムに住んでいる一人一人にまでね、その腐ったこのね、重い心感情霊魂魂が流れていたんだけど、どれだけかつったらね、もうイエス様のね、 五段上を、五段上をね、知らされると、それをね、わーってよかったではなく、わーよかったっていうことではなくて、うわ、どうしよう。罪の許しを信じない罪人にとってイエス様は恐れ多いものなんですね。これは間違った信仰です。イエス様はどういった方でしょうか。罪の許しがわからない私たちに、罪の許しを教えて、ご自分の命に私たちを継ぎ木して、そして悪人から悪いやつから嘘つきから詐欺師からね、欺く者から私たちを神の子に変えてくださった方なんですよ。そのためにイエス様が来てくださったんですね。だからイエス様が来てくださったこの意味合いを知らない人はイエス様の到来、ご到来をね、喜べないんです。イエス様が来てくださったこの意味合いを知らない人はイエス様が来てくださったことが恐れになってしまうんですね。今日私たちは幸いイエス様来てくださいというろうそくをね、主のご到来を願うろうそくを一本立てて、主よ来てください、まだ二本立てて、主よ来てください、まだ三本立てて、主よ来てください。今日四本目のろうそくが灯されました。主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ。本当にね、今に途切れそうなね、やっと信仰を持ち続けていた人たちのこの主よ、主よ、主よってね、この呼ぶ声、この呼ぶ声を主はねずっと待っていたんですよ。そして彼らから主を呼ぶと、待ってましたって主は生まれてくださったんですね。イエス様が生まれるということは、私たちの今までの人生を総決算して新しく生まれ変わることの保証なんですね。だから皆さん、イエス様は皆さんの生まれ変わりのために来てくださったということをしっかりと覚えて、今の人生嫌ですか？もうできるんだったらね、新しく生まれ変わりたいですか？アーメン、ハレルヤ。なら、イエス様の名前を呼んでください。主よ、来てください。主よ、来てください。主よ、来てください。妊婦は自分の子を産むために10ヶ月を腹の中に入れて待ちます。イエス様は私たちを救って新しく産むために、まずね、マラギだけでも400年を待たれた方なんですよ。創世記3章の時からね、イエス様が生まれる時までイエス様ずっと自分が来てくださることを願う人たちが起こされることを待って待って待っておられたんですね。生まれ変わりたいと思うならば、皆さんもイエス様を呼んでください。主よ、生まれ変わりたいです。生まれ変わりたいです。以前のものは過ぎ去り新しくなりたいです。イエス様来てください、イエス様来てください。この願いこそがイエス様が喜ぶ願いであり、イエス様の価値を真に知っている人の告白であり、 この願いこそが私たち自身のこの暗い人生の中にね、明るい光を灯す力なんです。主の皆を呼ぶ者は皆救われますね。パッとしない自分の人生、イエス様の名前を呼びましょうよ、ね、イエス様の名前を呼びましょう。そして自分の人生をね、責任持ってついておいで、ついておいで。ということでついていたら必ず必ず必ず私たちの人生をね、新しくね、立て直してくださり、そして主の皆を褒めたたえるね、栄光のものにしてくださることを信じて、イエス様の名前を呼ぶ皆さんでありますように。主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
本当にこの時代ね、イエス様の名前を呼ぶ人は少ないですけれども、この少ないながらでもイエス様の名前を呼ぶ人の呼び声に主は応えてくださるんです。あのイエス様が来られた当時も、ね、本当にイエス様の皆を呼ぶ人たちは少なかったですけども、しかし、確かにですね、この呼び求める声の人のところにイエス様は現れてくださいました。当時、ね、エルサレムの中においても、ね、本当に、ね、あのシメオンやアンナをはじめ、このイエス様の訪れを待ち望む人、おりました、ね、そしてイエス様がいざ本当に来られた、という時、ね、シメオンとアンナはこの、ね、主を待ち望んでいる人々にですね、告げ知らせたんです。救い主メシアがお生まれになった、ね、異邦人の光が来た、ね、ということを告げ知らせたんですけども、しかし、ね、その厚遇されることはなかったんですね。赤ちゃんもまたヨセフもマリアも結局ガリラやナザレに帰ってしまいました。どうかエルサレムに留まってください、救い主のご両親よく来てくださいましたという人は一人もいなかったんですね。結局わずかなブームで、ね、終わってしまった。でそしてその後忘れ去られてしまったようです。しかし本当に少数ながらでもですね、救い主が来てエルサレムが贖われることを待ち望んでいた人たちは確かにイスラエルにおり、そして遠く遠く、ね、イスラエルから東へ遠く離れた異邦の地においても本当に死を待ち望む人たちが存在したんです。それが、ね、今回のこの東方の博士たちです。この博士たち、ね、何者か、原文ギリシャ語ではマゴスというギリシャ語なんですけども、これ要するにペルシア系の占星術の祭司です、ね、ですから新教大学では占星術師、ね、というふうに訳されているんですね。しかも、ね、かなり高い地位の祭司であった、ね、というふうに考えられております、この博士たち、けれども、ね、異教の占星術師です。これもうイスラエルの中においては最も忌み嫌われるような類の、人たち、であったことは、確かなんですけど、しかしですね、そんな、ね、異邦の、異教の、ね、先制術師であったとしても本当に主を呼び求める心、その志はとてもとても強かったんです。前回ね、本来この救い主の家系に入るべきでない、ね、異邦の女たちでも栄光の家系と嫁いでいって入って、そしてその子孫にイエスキリストを生み出す、ね、という幸いに預かった、ね、という話をしましたけれども、本当に彼女たちのように主を慕い求めて熱心な人に対して、ね、そのような本当に救い主に対する強烈な憧れを持っている人に主は現れてくださり、そして彼らの祈りを聞いてくださるんです。今この時代においても皆さんが本当に熱心に主を慕い求めて、祈り求めるならば主はこの時代皆さんに聞いてくださり、そしてこの博士たちのような特別扱いを受けることに、ね、なっていくんですね。この博士たちは、ね、誠の神とまたその救い主という強烈な憧れを持っておりました。でそれで彼らはこの救い主メシアの星が、ね、現れたのを見てエルサレムへの遠い旅路を、ね、旅して、そして遥かな国よりやってきました。
それにしてもね、不思議だと思ったのが、ね、このね、彼ら、ね、博士たちはね、どうして星が昇ってきたらエルサレムにやってきたのか、ね、どうしてそれがメシアを示す星だと分かったのでしょう、ね、よっぽどの確信がない限り、ね、そんなことしないですね、本当に王様に近い祭司であるからには、ね、忙しいはずです。日常業務があります、ね、それを置いて、しかも危険を犯して本当にメシアに捧げる、ね、小金とまた入香持ち薬という高価なものを、ね、持参して、携えていく、ということは、ね、そんなことは普通、ね、しないですね、星が見えたからといってそんな、ね、昔の旅路は危険でした。盗賊とか、ね、強盗おりました、ね、その高価なものを盗む、ね、狙う者たちをおりました。なんで彼らそんな危険を冒してまで、ね、行ったのか。メシアの星であると確信できる根拠があったんです。でその根拠は御言葉です。皆さんの手元にある聖書の言葉、こんな分厚い本であるんですが、しかしこの分厚い本の中に宝がですね、隠されているんです。あちらこちらに皆さんの生活に、また皆さんの人生に素晴らしい指標となる宝、本当に大儲けのネタ、また本当に皆さんが願っていた、目指していたことの答えがこの聖書の中に隠されているんですね。この博士たちは熱心に御言葉を調べて、そして彼らが見つけ出したのはメシアが来られる時期と前兆を彼らは見出したんです、ね、このメシアが来られる時に星が現れる、ね、このメシアと星、これがですね、一対として出てくる箇所が旧約聖書の、ね、民数記という書物の中に生まれ、一節だけ生まれているんです。
あのね、今日ね、パスタがこのメッセージをして、星が、つって、星がって言って、それ星を根拠に強く言ってたので、私ね、成田でメッセージを聞きながら、ドキッとしました。星のことをどうするつもりで、ああやって、星って言ってるんだろう。本当にね、パスタはもうイエス様に油注がれてます。御言葉のね、根拠を主からいただく名人なんです。ね？あのね、あのいかがわしいあのやつがね、言った聖霊に満たされてバラムが言うじゃん、予言するじゃん。そこにその星が示されているっていうことは誰もわからない。これ世界的な発見かも、ね、だからパスタがこうね、見言葉起こしをするのは日本の宝だって私が言ってるじゃん、ね、これからイエス様の仕事をする人たちがね、わざわざ全部研究しなくても全部見つけ出してそれを残してあげればね、よりこう豊かにメッセージの準備ができたりね、するから、これは日本の宝だよって。あのね、クリスマスプレゼント素晴らしいのを受けましたね、パスタは今回断食したおかげですよ。断食をしてパスタ言ってました、ものすごく感覚が鋭いです。じゃあみんなで断食しようか。ごちそうが目の前にうろずろしてる。見言葉のね、ごちそうがもっとね、こう目の前にこうやってなればすごくいいと思う。はい、どうぞ。
ところで今週金曜日が24日なんですけど、その日断食ですかね。
あらまあ、ということは断食ちょっと早めなきゃいけないですね。
早めますか。
はい、
すいません、個人的な会話でした。
24日のあの礼拝の後いつものねように持ち合わせたもので主を褒めたたえ、みんなで和気あいあいと、楽しい時を過ごしたいと思います。
はい、我々は
週に2度断食し、また10分の1はきっちりと捧げております。ハリサイ人が言ってましたけども、でもですね、本当に恵みなんですよ。10分の1もまた、ね、断食も、これ我慢してやることじゃないんですね。本当に主への捧げ物となり、皆さん自身の益となる、ことですので、まあ、ぜひ、ね、チャレンジ与えられた方は、ね、ぜひ、やってみてください。で、まあ、星の話ですね、まあ、この旧約聖書民数記の中に、ね、一節だけ登場します。この、まあ、修法の方に、まあ、民数記24章17節と書いたので、後ほど、ね、読んでください。で、このメシアが来られる時、ね、印となるほどの星が出現するということを、この博士たちは本当にこの聖書のあまたある御言葉の中から見逃さなかったんです。そうです、皆さんもそうあるべきです。本当にこの聖書あまたある御言葉の中ですね、本当に皆さんの中に、ね、ちくりと刺される言葉、また本当にこの一節が気になってしょうがないという言葉、ね、クリスチャンであるならば、ね、体験したと思います。本当にその御言葉が今特に皆さんに示されている言葉であり、そしてそれをよく、ね、噛み締め、それをよく反芻して、これは一体どういうことだろうか、それが、ね、実現されるまで、ね、それが光として照るまで、それに心を止めておくと、ね、いいんです。で、まあ、このメシアの印、ね、これ星が出現するということを、ね、博士たちは、分かったんですけど、しかし、ね、ひときわ、ね、輝く星、ね、これが、現れる、これ歴史の中で何度かありました。まあ、天文学で超新星爆発、ね、あるんですけども、それが、ね、ある時ひときわなんかすごいもう月のような、ね、明るい星になったり、あるいは彗星が、ね、何年周期で、ね、飛んでくる、その彗星も、ね、ひときわ輝く星になる。ですからこの、ね、博士たちが見た星、ね、超新星爆発ではないかとか、ね、彗星ではないかとか、まあ、いろんな説は、出てきたんですけど、しかし、まあ、確かなところは分かりません。まあ、とにかく歴史の中でですね、そういう星が現れるのはそんなに、まあ、2000年代では珍しいことではないんですね。じゃあ一体どうしてこの2000年前博士たちが見た星がメシアの星だというふうに、ね、断定できたのでしょうね。それは彼らは、ね、この御言葉から、ね、本当に詳細に尋ねて研究していた、ね、と同時にこの御言葉にの中に時折書いてある数字に彼らは着目していたんですね。聖書の中には謎の数字がいくつか出てきます。なんでこのわざわざ、ね、年齢を、ね、こんなに細かく書いているのか、なんで、ね、何代という数字を、ね、こういうふうに書いてあるのか、どうして7という数字とか12という数字とか、ね、それが何度も出てくるのか、ね、疑問に思われた方は研究してみてください。博士たちは研究したんです。で博士たちはこのメシアが来られる時間も御言葉の中から、ね、算出したんですね。御言葉の中から手がかりをつかんで、そして博士たちはこのメシアのご到来はもう間近だ、迫っている、もしかしたらもう生まれてるかもしれない、ね、ということが博士たちには分かったんです、ね、じゃあその手がかり、ね、その算出する手がかりは一体どこにあるのか。博士たちはペルシアの国にいたと言われているんですけども、そのペルシアにですね、かつてユダヤ人の偉大な預言者がおりました。その預言者が書き残した書物の中にあったんです。その預言者の名前はダニエルです。ダニエルが残した文献があります。ダニエル書、皆さんの聖書のダニエル書がその文献なんですけども、それによりますとですね、このメシア到来の時期と、それからこのメシアが来られたら一体どういうことをするのかということについて、ダニエル自身が御使いガブリエルから直接啓示を受けて、でそして書き残したんですね。ガブリエル、乙女マリアに現れてメシアの、ね、告げ知らせをした天使です。ダニエルにも、ね、かつて昔のダニエルに現れて、そしてメシアのご到来の時期を、ね、ガブリエルは、ね、そのことを示したんですね。ダニエル書の9章に、ね、それあるんですけども、ダニエル書の9章の24節から9章27節のところに、その手がかりが、の御言葉が記されております。ダニエル書の9章24から27節ですけども、こう書いてあります。あなたの民とあなたの聖なる都については、 70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。アーメン。まずここにおいて70週が定められていると、ね、時間の、その配分が見つかりから示されました。そしてこのメシアが来られるとき、ね、油が注がれるもの、ね、メシア、この24章の最後に、ね、至聖所に油を注ぐためである、まあ、日本語では訳されているんですけども、この至聖所、ね、まあ、英語の聖書では Most High、これ確かに至聖所も意味するんですけど、しかし最も聖なるお方というふうにも訳されます。最も聖なるお方に油が注がれる。そしてその油注がれたお方の役割は、それはね、背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言を、ね、確証、要するに幻と予言が現実化される。それがメシアの役割。これまさにイエス様の役割ですね。で、25節。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。アーメン。ここにおいて、この油注がれたもの、これメシア派というヘブライ語ですから、メシアの君主の来る、イエスキリスト、王なるキリスト、キリストがすなわち油注がれたものという意味です。このキリストが来られるまでが7週、また62週とあります。で、日本語の聖書のところで7週のところで丸がついて、ここで文が区切られているかのように見えるんですけど、しかし原文はそうじゃなくて続くんですね。英語の聖書では、ね、ピリオドはなしで、アンドで、ね、7 weeks and、ね、62 weeks、ね、続いております。ですから7週と62週。ですから、ね、合計すると69週が、ね、定められており、ですから7と62と、さらに一週の三区切りになっているんです、このダニエル書の70週というのは。で、まあ、7週と62週、その、それが、与えられているんです。その、油注がれたものメシアが来るまで、にはどうなるか、これは、25節に、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれたもの、君主の来るまでが、ね、この合計69週あるということです。ね、ですから、この、ね、このストップウォッチが、ね、スタートされる時期というのは、そのスタート地点というのは、このエルサレムを再建せよという命令が下された、ね、どこかの王様によって、この命令が下された時がストップウォッチのスタート地点にあたり、そして、それから69週目に、油注がれたもの、メシアが、ね、油注がれる、ね、ということです。で、26節。その62週の間、後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖所を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。アーメン。ここにおいて、ね、この62週の後、油注がれた者は断たれると書いてあります。そうです。メシア、イエス・キリストは、十字架の上で立たれました、ね、けれどもあいにく3日後には復活して天に昇り、ね、全能の父なる神の右に座し、そこにいて生ける者と死に至る者とを裁いておられます ね、 ね、しかしこの、ね、荒らす憎むべき者がですね来るんです。やがて来たるべき君主の民、これ26節の中盤にあるんですけども、それが、ね、町と聖所を破壊する。確かにイエス・キリストの十字架の後、ローマ帝国がやってきて、この聖所とその都を破壊しました。 そして、ね、ずっと荒廃されたまんま、ね、およそ2000年の時が経って再び戻ってきましたね。この予言は、ね、24節を見ますと、ね、あなたの民とあなたの聖なる都について定められた70州の予言です。ですからこの、ね、聖なる都エルサレムにこのユダヤ人、ね、生徒が、住んでいる間にこのストップウォッチがずっと、ね、カチカチカチカチって、走り続けているんですが、しかし、この、ね、ユダヤ人が聖なる都エルサレムから追い出された時点ではストップ、ね、しているようなんですね。で、この聖書の69章はですね、全部見事成就して、そして最後の1章がどうやらまだ成就していないようで、それでその第69週から70週の間、ね、どういうふうに今ことが進んでいるのか、これはですね、いろんな説があって、まあ、ちょっと、あまり私は説は言いたくありません、まあ、ここは、ね、とりあえず省略して、とにかくこのメシアが来るまでは、70週が定められている、ね、ということがここからわかるんですが、メシアに油が注がれるとき、ね、エルサレムの再建の命令が出てから7週間プラス62週間、合計69週間が、ね、あるという予言がここに、ね、あるんです。博士たちはここに目を留めました、ね、そしてその後にメシアは立たれ、ね、町と聖女は破壊される、ね、けれども最終的にはこの荒らす憎むべきものに対して絶滅が、ね、降りかかる、ね、というところで、ね、ここは終わるんですが、この時、この時間、本当に歴史の中で忠実に正確に成就していくんですね。ではこの、ね、メシアが来れるまでのその、ね、ストップウォッチがスタートされたのはいつだったか、ね、これも歴史的に、まあ、明らかであることは、ネヘミヤ記にあるんですね。ネヘミヤ記の2章1節に、ね、このペルシアの、ね、アルタクセルクセス王、ね、の第20年、アルタクセルクセス王の第20年にネヘミヤが、ね、このアルタクセルクセス王にどうかエルサレムを再建させに私を使わせてくださいというふうに願い出ました。で、そして王はそれを、ね、許可を下ろしました、ね、その時間、その時が、ね、このダニエル書9章25節の条件が満たされてメシア到来のカウントダウンのスイッチが入ったんです。でネヘミヤが、ね、このアルタクセス、ルクセス王に、ね、願い出て、それから聞き届けられたのが、この王の第20年目の年。これ、BC で換算するならば、BC455 年です。ね、BC455 年に、このメシア到来のカウントダウンのスイッチが入ったんです。ね、で、ね、9章25節に、ね、それゆえ、知れ、悟れ、引き上げて、エルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者君主の来るまで、それは、69週間、ね、ありました。ですからこの BC455 年、ね、この神殿をエルサレムを再建せよという命令が下された時からを起点として、ね、69週目が、ね、メシアに油が注がれる時だということがわかります。69週目、1週間7日あります。これを日数で換算するならば、69週というのは483日目です。483という、ね、数字。で、聖書でよく、ね、行われること、これ、ね、1日を年数に換算して、ね、で、それで語られることが多いんですね。ユダヤの石膏部隊が40日間、ね、探ってきた、ね、その背きの40日を1日を1年と換算して、ね、40年あらので、ね、放浪しなくてはならないと定められましたけれども、ね、ここにおいても、ね、483日目、これを年数に、変換すると、ね、そうするとメシアがご到来される年数がわかります。それは BC455 年から483年後、ね、それがメシアに油が注がれる年となります。その483年後は AD28 年です。 AD28 年にメシアに油が注がれる、ね、ということ、果たして歴史ではどうだったか。イエス・キリストが30歳になった時、交渉会を始められましたね。 そして交渉外の始めはバプテスマのヨハネによる洗礼でした。イエス様が洗礼を受けた時、天が開けて、ね、聖霊が鳩のように下り彼の上にとどまりました。油注がれたんです、ね、聖霊の油が注がれた、メシアに油が注がれたということがここにおいて成就したんです。よくですね、あのイエス様がお生まれになった年が、ね、この AD の始まり、ね、というふうに、まあ、当初はそういうふうにしていたんですけど、しかし後の時代になって、この AD0 年にイエス様が誕生したというよりもっと、ね、お生まれはもっと、ね、まあ、最大で4年早かったんじゃないか、ね、まあ、いろんな説があります。ですからちょうど AD28 年といえば、ね、メシアが、ね、この油注がれた、ね、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けた、ね、大体そのぐらいの時期ですね。ですからこの、博士たちはこの時間をタイムを測っていた。だから、ね、もうその時からおよそ30年前にあたる今、もしかしてメシアもうすでにこの地上に誕生していたんじゃないかって、ね、博士たちは思ったかもしれません。本当に、ね、この博士たち数字、聖書の数字をですね、よく計算して、そしてもう今頃この油注がれるべきメシアがこの世に誕生していたかもしれない、そういう時期が悟ったんです。でそれで彼らは天を見上げて星を見上げたんです。
あのね、聖書を見ると、聖書に時々ね、私たち自身がこの聖書 をさっと理解ができないようにこう、なんていうのかな、隠しているところが結構あるんですね。で、聖書に出てきたその数字がね、私たちが数えるこの数字と違うということを、これが果たして合っているかどうかということはどうやってわかるかって言ったらね、予言されている言葉、予言されている言葉に登場するその数字が年を示しているのか、ね、月を示しているのか、ね、日を示しているのか、その予言の流れを見ればわかるんです。で、その流れを見て、あ、この数字は1年を、ね、表している、この数字は、ね、40年を言っていると私たちは理解すればいいんです。適当な数字があって、そして適当に辻褄を合わせた聖書はそれはありません。明確な数字があって、その数字がどれだけ明確かということを人の世、ね、人の世、そしてその国民の中に起きた出来事を通して、神様は必ず自分が示した数字の正確さ、それを測って私たちにね、いつも証明する方なんですね。ダニエルがね、行ったその国、そこからね、エルサレムに帰った人たちと帰らなかった人たちがいるんですよ。後に自由になった時でも、ね、帰らなかった人たちがエルサレムには帰っていないものの、ね、その残された御言葉は充実に仕えていたらしい。片方エルサレムは主にあって栄光の時を取り戻し、国が回復された、まだ国民としてのね、その身分も回復されたということがあるのに、勝手にまだ罪を犯して神の意味嫌うことをして、自分の主権、力、ね、尊厳、そのもろもろを地べたに貼り付けてしまったんです。帰ってこなかったペルシアに残っていた人たちはね、本当にメシアを、その御言葉を信じて、 ね、そのメシアが生まれる時を表す、ね、その不思議な星を見るためにずっと、いつその不思議な星が現れるかなって、ずっと、いつその不思議な星が現れてメシアが生まれるかなって、ずっと主の来られる時、ご到来を待ち望んでいたので、彼らはね、多分ね、感覚がものすごく鋭くなっていた。だから世の中のね、ことの良し悪し、それの解決の方法とかをよくね、人々に伝えた。だからあまりにも当てはまるので、なんか星占いみたいな、人として人に認識されていた。でも今日の御言葉で皆さん知ってください、彼らは星を占うために見てたんじゃない。彼らは御言葉でね、救い主メシアが現れる時ね、その印の一つとして星が現れるということを分かったんですよ。だからその星の現れをずっと待ってたんですよ。今日かな、明日かな、ずっとずっと待ってたんですね。いいですか。こうやって地面を見てね、地面を見て皆さんがね、うん、なんか得ようとしたらね、何にも得られない。やっとね、たまに100円玉。ね。や、ね、時々落ちてる1円玉。ね。天を見上げる。ね。天を見上げて、自分にできないことができる、お出来になるお方を信頼して、この、ね、東方の博士、ね、星博士のように、ね、上を見上げて、上を見上げて、という人生を私と皆さんが、ね、送るなら、ね、上なる方が私たちを顧みてくださるんですよ。彼らはイエス様に、ね、会うために黄金を、乳香、没薬、ね、それを身につけて、もうとってもこれ高価なものなんですよ、ね、身につけていた。ということは、こういうものを身につけられるくらい、ね、彼らは豊かだったんです。主の皆を呼ぶ者は豊かになります。アメン。主が顧みてくださるからですね。主に望みをかける者が失望に終わることはない。アメン。だからね、こうやって見ちゃダメだ。黙って見ちゃダメだ。イエス様、私はあなたに望みをかけてます。イエス様、私はあなたに望みをかけてます。あなたは私の希望だ。ね。イエス様、私はあなたに望みをかけました。これが必要なんですね。主に望みをかける者は失望に終わることはない。ずっとこうやって生きてた人がいた。姿勢が悪いので頭が先でしょ。でどうなったんだ、歩き方ちょっと真似してみようか。私がこうやった時に頭がこうやっていく、あ、こうやって今私にはすっごい上手い真似したと思うよ。あのね、あ、こうなっていてこうなってるから、こうやると頭が先行くんですよ。そうするとその頭が先行くからバランスが崩れるんですね。バランスが崩れるからもう次から次へと足を出さなきゃいけないんだけど、そのうち足がもつれるさ、ね、それもつれて1年に何回も顔が血だらけ。で今 その時その人というのは考え方もやることも全部ね良くないということなんだけど、今ねいくつかその人にあることを知ってるんですよね。皆さん知ってるよね。糖尿をね、なんとか治そうと思って今食事制限してますよね。そんで1日4本だった？注射何？何本？うん、4本の注射が今何本になったの？1本になりました。はい。あともうちょいで、2日に1回病院に行ってやるやつあれなんだっけ？透析。2日に1遍ね、透析には付き合えないよ、私も。忙しいから。ということなんだけど、今ね、こうやって、ね、こうやって起きたら、こうやって起きたら、言ってることもやってることも正しくなりつつあるんですよ。なぜかわかりますか？人にはね、この目がついてるだ。ね。こうなってるとき、人見る暇ない、こうやって。すごい目つき悪かったよ。今はね、かわいいよね。で、私今最近ね、オードリー・ハプバーンっていう。ね。本当に。あのね、こうやって見ているときは、人が見えない、自分の足と地面しか見えないんですよ。で、地面から何がいいものがありますでしょうか。目が悪いから一円玉も見えない。体を起こしていてね、言ってることもまとまってるね、かわいいよね。で、洗濯にもあんまり行かなくなったよね。いや、普通の洗濯はちゃんとしてる、ね、あのね、体を起こすっていうことがどれだけ大事かつたらね、皆さんね、体をこんなに自由に起こしているのは人間しかない。だから人間がね、宇宙に行くんだ。体を起こすね、これがね、偉いことなんね。本当にあらゆる生物の中で一番偉いことなんだけど、その中で主を見上げるものはもっと偉い。博士たち。ね。戦場のダニエルが残してくれた。ね。その聖書の中から。ね。民数記の一節を見つけて。あ、欲しいじゃないよ。星だよ。ピカピカ光るだよ。ね。この星を見つけて、それからずーっとその星がね、現れることをね、ずーっと見続けていたので、ね。星の博士という名前がついちゃったでしょ。そしたら、ね、祝福されたんです。ね。地位的にも、ね、名誉的にも。地位的にも名誉的にもね。まだ、ね、皆さんが大好きなこれ。ね、お金の面においても差し支えがない。遠いところね、お抱え連れて旅行ができる。ね、ファーストクラス人生。どうやってなった？見言葉一つを見つけて上を見上げた。その星をね、ずっと見つけようと思って行ったから、彼らの人生は変えられたんですよ。いいですか。人の信じ方というのはいろいろとあるんですけれど、一番最初は人から聞いた言葉でイエス様を信じるということなんですけれど、教会に来てね、メッセージを聞いたり、またね、聖書勉強したりしていくうちにね、直接自分が自分の救いとなるね、 言葉、見言葉にこの聖書の中から見つかるね、聖書の中からそういう自分の救いとなる、今の自分の人生に救いとなる見言葉を聖書の中から見つけることができるんですね。博士たちはそれを見つけてからね、見つけた言葉が自分に示す星をずっと見つけようね、それをずっと見上げてね、見つけるために見上げていたんです。それだけではありません。見言葉のこっちこっちが本当にカチャンと当てはまって、果たして正しいものかどうかということをね、まだネヘミヤだとかね、ダニエルだとか民数記だとか、そういう中から全部見つけてね、予見がここにちょっとあって、ここにちょっとあって、ここにちょっとあるものをガチャンガチャンガチャンとね、一つにして、それを確かなものとしてイエス様の到来として彼らはそれを信じた。ここにいるね、私とパスタは皆さんにね、これだよということを教えることはできる。教えることはできる。大事なところ、これ。教えることはできるよ。教えた言葉を皆さんがね、この教えると、この皆さんが教えられた言葉をね、ある時この博士たちみたいに、ああそうなんだ、この感覚で教えられているその言葉の中から根拠を得て、彼らが天を見上げたみたいに、皆さん自身の信仰が見上げる信仰になるかどうかは私たちのできる技じゃないんですよ。パスタと私は見上げるまで皆さんをね、させる力はありません。見上げてたんだよということを教える、見上げるかどうかは皆さん自身の自由意志なんです。見言葉から根拠を得たならば、幸いな人になりたいとね、願っているならば、見言葉から得た根拠、それをね、確かなものとしてこの博士たちみたいに見上げてください。その印が現れるまでね、印が現れたらね、もう王が生まれるということが分かったので、黄金と乳香持つ役を持ったよね、ずっと持っていたんですよ彼らは。現れた時にはもうね、荷物作りは全部、荷作りは全部してあるので、いつでも行けるようにしてあるので、荷作りしてね、ドカンドカンドカン、ちょっとなんだっけ、ラクダはドカンドカンか違うか、ドボドボか、カッポカッポだったそう、ラクダはカッポカッポカッポカッポだってね。私ね、この世において一番美しくこう立ち振る舞いたい人だよね、なのに皆さんにメッセージするときに時々ね、もうどうしようもないことをするよ。なぜかわかりますか？私ね、一匹の猿になってもいいの。私がカポカポとか、何カポカポ、はい、ドカンドカンじゃなかったんだってそのね、カポカポだとか言わなくてもいいことを言って、皆さんの中に今日のメッセージをね、インプットしたいんです。それで皆さんが思い出して実践することに少しでも役に立てたら、それでハレルヤなんです。そう、博士たちね、カポカポカポカポカポカポカポ言ったわよ、ね、すっごい秘密が隠されていました、この御言葉に、ね、あのね、突然星が いなくなるでしょ。そんで王宮の中に入るよね。そしたら今日の聖書の一番最初に、王もエルサレム全ての人々も恐れおののいていたって書いてある。恐れていたねって書いてある。あのね、わざわざなぜ神様はあの博士たちを星が突然いなくなるようにして王宮に入れるんですか。神様が教えることができないから。違いますよ。主は悪人の一人も滅びに至ることを願わないんです。信仰をね、捨て去り神の意味嫌うことをしながらね、生きているこの王様とエルサレムのすべての人々、それでも主はね、チャンスを与えてるんですよ。イエス様が救い主、キリストが生まれるところはどこですかって。そんでキリストの木の字も忘れていたこの人たちにキリストを思い起こさせるんです。救い主、最後のチャンスね。治癒師、福音を聞いて拒むか、福音を聞いて信じるか、このね、治癒師に神様が最後の憐れみをあげてるんですよ。こんな人たちが星を見てきてこんな不思議な話をしてるでしょ。彼らにこの不思議な話を聞いて信じてくれ、信じてください。神様の憐れみなんですよ。皆さんにも神様は信じてくれ、信じてください、信じてください、信じてください。どれだけ私たちをね、信じてくださいと、神ご自身がへりくだって私たちに信じてくださいということを願ってきたかはわからない。幸い私たちは信じて今この場所にいることを感謝いたします。アメン。イエルサレムね、王様みんな拒みました。信じないところは殺すことを計画立ててるね、殺すことを計画立ててる。キリストが生まれて現れると都合が悪い人がいる。どんな人？罪から離れようとしない、罪をそのまんまね、持ち合わせて昨日やったこと今日もやる、明日もやる、手足の力がある限りやる、そういう思いをしている人はキリストがね、来てほしくないんです。キリストの名前を聞きたくもないんですね。伝道してほしくないんですね。でも自分の人生に本当に失望してどうしようもない人たち、もう私ダメだって、うわー神様がいたなら私を助けてくださいという人たちはね、キリストを受け入れるんですよ。ここね、のほほんとしてね、もう本当にあの人生楽で、もう私は何にも悩みなかったという人で、ここに来ている人一人もいない。一人もいない。私からだ。皆さんにも、今日ね、イエス様がチャンスを与えてくださって、そしてその時そのチャンスをね、自分のものにしてここに来ている自分がいるということを今日のメッセージを通して皆さんも知ってほしい。今日初めて来られた方も、見たところね、もう全然この教会が縁もゆかりもないということではないように見えます。このクリスマスに、このクリスマスではなくキリストマスとして自分の人生や信仰を立て直してください。 イエス様の御名によって祝福します。アメン。
博士たちは長旅を、ね、続けて、ついにエルサレムの王宮に来た時、ヘロデ王に告白した言葉が非常に印象的なんですね。博士たちが言ったのは、私たちはメシアを拝みに参りましたです。メシアを拝みに参りました。拝みに、と訳されたギリシャはプロスクエクネオと言います。プロスクネオ、これですね、プロス、これは意味は前に、その後のクネオ、これは子犬という意味です。子犬のように、子犬が、本当に主人の前で喜んで、その主人の手をしきりに舐める、その様からひれ伏すとか拝むとか、また礼拝するという意味に変わりました。プロスクネオ、拝みに参りました。で、元々の意味は、子犬が主人の死体を求めて、その手を、主人と出会ったらその手をペロペロ舐めて喜ぶ、というありさまなんですね。本当に彼らは喜んでひれ伏す心を持って、メシアを拝みに、宝物を用意して遠く旅してはるばる来たわけです。
子犬はさ、なんかクズでもいただこうと思ってベロベロするよね。彼らは黄金、乳香、もつ薬、それをね、持ってきてひれ伏して、子犬のようにね、ベロベロベロベロってね、イエス様を慕うために来たということを言ってるんですよ。子犬のように、私たちイエス様をベロベロしたことありますでしょうかね。聖書のある女はイエス様に、ね、高価な石膏を割ってイエス様に油を注いで、自分の涙でイエス様の足を濡らし、自分の髪の毛でイエス様の足を拭ったって書いてありますね。そしてマルタとマリア見てると、マルタはずっと働き詰め、マリアはイエス様の足元にいたって書いてあります。いいですか、イエス様の足元に行って、そのイエス様の口からね、こぼれ落ちるこの言葉を、このようにもしね、私たちが御言葉をね、いただくということを、1ヶ月したらこの皆さん人生変わる。御言葉をね、本当にとてつもないこのご馳走として、私の人生のこのこれ以上のご馳走はないということとしてね、本当にイエス様の口からこぼれ落ちるこの御言葉をね、もうこぼれたらベロッ、こぼれたらベロッ、皆さんがもしね、1ヶ月それしたら皆さんの人生変わります。こういうね、博士たちのこのね、イエス様に対する礼拝の仕方、これがね、ひれ伏す、主を恐れ敬う、ひれ伏すということのこの原型になった。原型ね、ただひれ伏すということではなく、したってベロベロ、これがイエス様に対して礼拝する時のね、この姿の原型だということを教えてるんですよ。
本当にこのような、ね、志を持って、ね、礼拝しに来るこの異邦の博士たちに、主は、ね、この無事にメシアのもとにこの博士たちがたどり着けるように、星に命じて彼らを先導して、それ宇宙を動かして彼らを導いたわけです。 で、そういうわけで博士たちはこれを見て本当に大いに喜んだんです。宇宙規模の特別扱いが与えられた、ね、からですね。で、星がもう本当にこの歴史的なあの星がなんとこんな私に都合つけてくれている、ね、聖書に書いてあるあのことがなんと皆さんに都合つけて働かれる。アーメン。皆さんこれを、ね、信仰を持つべきです。本当に心を尽くして主を呼び求めて聖書を調べて時を計って準備し、またたとえ、ね、遠かったとしても、また忙しかったとしても、本当に礼拝、ね、捧げ物を携えてメシアを探し求める者に対して主は宇宙を動かして、でも都合つけて導かせ、メシアへと合わせてくださるんです。このイエス・キリストの系図へと本来入るべきでない異邦の女たちが系図に入ったの、それもまた、ね、この博士たちと同じで、博士たちも本当に誠実と熱心を持って主を、ね、慕い求めました。このエルサレムの王宮にいた誰よりもメシアと出会う、幸いを勝ち得たわけですね。けれどもこのエルサレムの王宮にいた誰もメシアと出会うことはできず、また星が輝いているにもかかわらず、それを、ね、星が輝いてるなぐらいで無視して、ね、でそれで聖書を調べもせず、ね、このヘロデ王、ね、メシアがどこにお生まれになるかすら分かりませんでした。聖書を日頃読んでいなかった、ね、また、いざそのメシアの星が現れたということを、ね、本当に、博士たちが送られたんです、ね、そんじょそこらの、ね、羊飼いとか身分の卑しい人が、ね、メシアが来ましたって言っても誰も信じません。いや、けれども異邦の博士たちが遠く旅をしてまでしてこのメシアの星が現れました、ね、本当にインパクトある人たちを王宮に使わして、それは本当にこの王宮の人たちが悔い改めてメシアを求めるようになるためでしょうね。けれども、ね、彼らは、ね、本当にこのメシアが生まれたら私たちに報告してくれ、言って拝むからと嘘をついて、ね、実はこのメシアを殺そうとして、ね、企んでいたんですね。本当に聖なる人々を何とか、ね、騙そう、盗もう、殺そう、企む人は主がご存知なんです。主がご存知であるから、だから主はこのヘロデの企みに博士が乗っからないように、ね、博士に言ったんですね。あのヘロデ王のところに戻るなって、でそれで、ね、ヘロデ王、博士は騙せました。博士に対しては、ね、その星の時間を教えてくれ、密かに、ね、教えてもらえました。そしてそうか、じゃあ、詳しく調べてくれ、私も行って拝むからって、ね、そういうふうに騙しました。けれども主はこのヘロデ王の心の中、世の中の人誰もヘロデの心の中知らないかったかもしれません。けれども主はご存知であり、博士たちが騙されないようにあえて、ね、この博士たちに伝えて、ヘロデのところには戻るな、あれをするな、そういうふうに示されたんです。ヘロデは本当にこのことを通しても知るべきでした。生きる神が自分の心の中を読んでおられ、自分が生徒に対して神様を恐れる病の人に悪巧みできないように防いでくださったんだということをヘロデは知るべきでした。けどヘロデは怒りに燃えて、でそれで、ね、このイエス・キリストを殺そうとあくまで前進したところ、ヘロデはその後すぐ撃たれて死んでしまいました、ね、本当にこれもまた私たちに対する警告です。私たちは本当にこの死を恐れる病の心、死を待ち望む心、これを私たちは今、ね、増し加えていくべきです。さあこの時代、今2021年を生きている皆さん、ね、時代が何か近づいている、感覚、聖書から計算していないでしょうかね。マタイの24章の記述を見ると、本当になんか世の終わりが、イエス・キリストの訪れが近づいている、ね、そういうふうに、分かります。ですから私たちも今、ね、この博士たちのように心を尽くして死を死体求めて、また御言葉を調べて、そして本当に主から宇宙規模の導き、宇宙規模の喜びをいただく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメ アーメン。それではいただきました御言葉をそれぞれが思い返しつつ、それぞれ悔い改めの祈りを、また本当に告白の祈り、決心の祈りを主に捧げる時をしばし持ちましょう。
がる私たちの目でした、感覚でした。今あなたに祈ります。御言葉につながって、その御言葉が示す印を、大いなる方を見上げて待ち望むものでありますように。博士たちが御言葉の中で星を見つけて、そして毎日毎日その星の現れを待っていました。主よ、私たちにも御言葉が私たちに与えてくださるその根拠を待ち望み、そして博士たちのようにその根拠である印を得る私たちでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、あなたに望みをかけ、御言葉を確実なものとして信じた者が得たこの幸いを、私たちは教えられたことを感謝いたします。あなたの憐れみは本当に腐り果てている王宮や、またエルサレム中、あなたの憐れみは余すとこなく与えられました。でも彼らは治癒意志を持って主を拒み、主を受け入れませんでした。主を、私たちは祈ります。人の思いと心、感情、霊魂、魂をあなたが柔らかく柔らかくして、イエス様を信じる、その信仰の種が落ちるに本当にふさわしいものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。このクリスマスにイエス・キリストを思い出し、イエス・キリストに望みをかける、このほんわらかなほんわらかな主よ、希望と信仰をあなたが与えてください。私たちの心に灯されているこの主よ来てくださいの、このろうそくが、信仰の印が世の一人一人にも灯されますように、恵みによって灯されますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
アーメン。
それでは104番を賛美して、その後に幸せと成功の宣言文を宣言いたします。どうぞ準備ください。104番をまず賛美いたします。 それでは幸せと成功のための宣言文、このピンクのファイルの、一番後ろのところにあります。皆さんで宣言いたします。それでは幸せと成功のための宣言文3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら、悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において、私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ではお祈りします。ハレルヤ。愛する様、本当に一人一人が博士たちのようにあなたを慕い求めて、また遠くから近くから本当にあなたと出会うためにメシアに捧げるために、また御言葉を聞くために集いました。主よ、どうかこのお一人一人に豊かに報いてください。博士たちのように本当に彼らが宇宙規模の本当に必要の満たし、また導き、 また一切の悪からの守りを体験したごとく、一人一人がそれをこの時代体験しますように。どうか一人一人がこれから始まる1週間のあらゆる歩み営みにおいて、イエス様が祝福の御手を置いてください。なぜなら彼らがあなたに期待し、あなたに捧げたゆえにです。主よ、どうぞお言葉の通り、一人一人に対して天の窓を開き、また溢れるばかりの祝福を注ぎ、あらゆる一人一人を蝕む稲子を叱りつけ、その蒔いた種が不作とならないように、主よ、あなたが守り囲いを置いてください。何より一人一人が本当にあなたにつながりますように、あなたを下に求めるようになり、ますますあなたを好きになり、ますますあなたと共に歩む志が豊かにされていく一人一人とならせてください。導いてください。一人一人の仕事の手の技を祝福し、その事業を祝福しなさい。一人一人の家庭の技を祝福し、その命の営みを祝福してください。また子どもたちの本当に学ぶべきその学びを祝福し、また若者たちに本当にあなたの御胸にかなった栄光の伴侶を主よ、あなたが与えてくださり、栄光のクリスチャン家庭を築き、栄光の子どもたち、御言葉によっていぶかれた次世代たちを埋めよ、増えよ、地に道をしていく一人一人でありますように、霊に置ける子どもたち、肉に置ける子どもたち、豊かに増し加えて、そして栄光の主よ、本当に学校が建てられ、栄光の幼稚園を建ててください。栄光のコミュニティセンターを与えてください。そのために必要な経済、必要な人材、すべて与えてください。このお祈りを私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは報告ですけれども、今週金曜日が12月24日になります。夜の19時から、この場所において、クリスマスイブ礼拝を執り行います。どうぞ皆さんご参加ください。それでは、ご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美したその後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
招きいたします。引き続きそれぞれが主の御前でそれぞれの祈りを今日はしばしばしたいと思います。
礼拝に皆さんそれぞれでイエス様に捧げる御言葉を用意してきてください。その御言葉を捧げる時間をみんなで一斉に持ちますけど、その時ですね、ここのろうそくだけが灯されて10分ぐらいイエス様に、みんながもうイエス様に向けて自分がいただいている御言葉、それを捧げ尽くす時間を持ちたいと思います。だから必ず御言葉を用意して、そしてクリスマスイブ礼拝に来てください。イエス様へのそれぞれの捧げ物です。よろしくお願いします。